あなたの人生を最大限使え、御国の神様の国と義、神様の義のためにっていうタイトルで話をしたいと思います。先ほど私が神の義という人弁が入っていたことある兄弟が、あれ人弁入ってるんでしたっけって言われまして、よく見たら人弁は入ってなかったので先ほど修正したばかりです。はい、今日私が話したいことは、我々の人生全体を通じて、全部を通してですね、神様のために使う喜び、それを皆さんが感じていただければというのが私の今日の説教の目指すべきゴールですので、それを念頭に入れてですね、聞いていただければと思います。昨今賜物の話と才能タラントンという話が教会でですね、少し今流行っているような状況で、私もぜひそのような話をしたいところなんですが、まず結論から申し上げます。私の考えです、あくまでもですね、これは聖書的かどうかは一緒にみんなでね、吟味すればいいと思うんですけど、タラントンと賜物の境目、明確に分かる方いますでしょうか。多分我々はそれを分けることはできないと思います。ですので私が今日話したいのは、持っているものすべてを生かして神様に使えるということを話したいと思います。早速ですが、マタイによる福音書25章、タラントンの話ですねを一緒に読みながら話をしたいと思います。天の国はまだ次の、また次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には 5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預け旅行に出かけた。早速5タラントン預かった者は出て行き、それで商売をして他の5タラントンを設けた。同じように2タラントン預かった者も他に2タラントンを設けた。しかし1タラントン預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。このマタイによる福音書の25章の少し前半からですね、さまざまな例えを通じて神様は、イエスはですね、天の国について例えられています。この前が10人の乙女のタラントンが話がありますね。でランプに油を用意して待っているという話があります。その話のポイントは、主がいつ来られるかわからないから、いつも目を覚ましていなさい、準備していなさいというのがそのメッセージであります。そして今日本題に挙げたものは、多少なりともみんな興味があるタラントンの話です。タラントン、タラントン、まあ、英語ではタラントと言いますね。まあ、才能っていうふうにも訳されますけれども、まあ、今日は読む聖句は少し長めなので、簡単に話をまとめますと、天の例えとして、主人としもべが登場します。主人は旅に出かけます。そして3人のしもべを呼んで5タラントン、2タラントン、1タラントンを預けます。そしてしもべたちは出ていて、それを生かして、何かの結果を得るようになります。しかしながら1タラントンもいただいたしもべは、まあ、それを土に埋めてしまう。そして何も生まれてこないっていうような話です。先ほども申し上げたように、タラントン、才能、賜物、いろんなキーワードがありますけれども、いずれにせよ全て私たちの中に神様が与えられたものです。そして、間違いなく最大のタラントンといえば、聖霊が私たちに与えられていますので、今日、後半のところではですね、聖霊について少し触れながら、タラントンであれ賜物であれ全ては聖霊の働きであるということを話したいと思います。主人がですね、自分の財産を預けたと言ってます。皆さんの財産を誰かに預けようとするときに、皆さんは誰に預けますか。多分相当信頼する関係がなければ、自分の財産を まあ、妻には預けられるかもしれませんが、息子とか、子供にもちょっと躊躇する方がいるかもしれません。と言いますのは、やっぱり神様がですね、私たちにそれを預けたというのは、我々を信じて愛して期待して、それで預けられたと思います。同時に神様は我々に自由意志を、人間に自由意志を与えてくださっているので、それを使うか使わないかは一人一人あなた次第です。はい、次に進めたいと思います。19節からお読みします。さて、かなりの日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと生産を始めた。まず小タラントを預かった者が進み出て、他の小タラントを差し出していた。ご主人様、小タラントをお預けになりましたが、ご覧ください、他に小タラントを設けました。主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。22節、次に2タラントを預かった者がも進み出て言った。ご主人様、2タラントをお預けになりましたが、ご覧ください。他に2タラントを設けました。19節では、かなり日が経ったとあります。イエスは必ず再臨されます。私たちもこの人生においてですね、かなりの日っていうのは私たちの人生全体と考えても良いと思います。最後に神様の評価があります。私も日本に来てかなりの日が経ちました。95年4月22歳で参りました。あと2ヶ月でとうとう50歳になります。しかしながら恵みによってまだ人生が、をいただいていますので、これからもどんどんタラントを使って神様の義と国のために生きたいと思っています。この例えをベースにですね、この世の中、世界を見ると、おそらく5タラントン、2タラントンの人よりは1タラントンの人が大勢いると思います。私は自分を過小評価するつもりはないんですが、1タラントンいただいていると認識しています。大丈夫ですか？はい、預かったタラントンを生かせば、これが増えていく法則により、今はもう少し実はあるかもしれません。はい、いずれにしてもイエスが来られたときに、私たちはよくやった、忠実なしもべだと言われたいところです。23節から25節を読みします。主人は言った、ちょっと待って、2タラントンのしもべについて言ってますね。主人は言った、忠実なしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで1タラントン預かった者も進めてって、ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集められる厳しい方だと思っていましたので、恐ろくなり出て行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。我々、まあ、私は若い時にはでかいことやろうって、ホームラン打とうっていう考えが実はありました。もう世界変えてやるぜって思ってました。でもこの聖句をよく見るとですね、でかいことについて話してるんじゃなくて、大小じゃなくてですね、多い少ないっていう話をしています。まるでこのようなイメージですね。一つ一つの大きさは大きい、みんな同じだけれども、数が変わっていきますね。小さい、少ないものからだんだん増えていて、多くのものになると。 小さいことに忠実すればその数が増えていて、やがて多くのことができるようになる。先ほど申し上げたように1タラントをいただいたつもりだったんですけれども、今はもう少しできるようになったのかなというのが私の認識、自己認識であります。私の好きな言葉がありますけれども、こういう言葉がありますね。才能の差は小さい、努力の差は大きい、継続の差はもっと大きい。我々がよくやった良いしもべだって言ったときにですね、英語では have been って、完了形が使われています。ずっと忠実だったという表現ですね。ですので皆さんが持っているタラントもですね、ずっと使い続ければ必ずいずれもっと大きなことができると私は思います。後半取り上げられるという話がありました。一見厳しい話に聞こえるかもしれません。しかし、語学に例えればですね、使えば使うほど上手くなるし、使わなくなれば、伸びることもなくほぼほぼ忘れてしまいます。筋肉も同じですね。兄弟、筋トレ好きな兄弟もいると思いますけど、使えば使うほど筋肉は成長しますし、使わなければただ衰えるばかり。それは自然の法則をイエスは少し厳しめの話で言われたのかなと私は思います。さて、ここまでの話でですね、皆さんは、タラントについて皆さんどのようにお考えでしょうか。ご自分のことを、主人の期待に対してプレッシャーを感じますか、あるいは喜びを感じますか。ハードワークすることに対する恐れ感じますか、もしくは楽しみを感じますか。もしプレッシャーや喜びを、プレッシャーを感じたり喜びを感じれないという方がいるなら、それ自体は問題ないと思いますが、ぜひそういう方はですね、神様の恵みをもっと深く理解できるように努めてほしいと思います。そしてぜひ勇気を出してください。あなたの力に応じて与えられたものですから、神様はキャパオーバーのことを我々に追求する方では決してありません。5タラントンいただいたしもべは10タラントン管理できるようになりました。結果を出したから休もうっていう気持ちもあったんですが、神様はいや、もっと管理しなさいと言われているので、喜んで使えたいと思います。次の聖句を一緒に読みます。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思いをしているのではないか。英語でですね、 Are you in not error? エラーを起こしてるんじゃないか、勘違いしてるんじゃないかっていうのをイエスが言っています。我々のタラントについて自分の思い込みが多少なりともみんなあると思います。でも神様の力を本当に正しく知れば、神様を正しく見ることができれば、そういう誤った人生の方向に進むことはないと思います。ですので神様を正しく見て、神様を正しく理解するというのは非常に大事だと思います。さもなければ人生はどんどんどんどんネガティブに自分の思い込みの方向に進んでしまいます。よくこの近年我々は何度も何度も繰り返し教えていただきました。神様を正しく見る、自分を正しく見る、そして他人を正しく見る、まさに、これが私たちのタラントを生かす上でも非常に大切だと思います。私はタラントを一人一人がですね、最大限使うことによって後悔のない人生を生きてほしいです。私もそう生きたいです。 マルコによる福音書の12章の29から30節をお読みします。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の神である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。イエスが律法全体を通して、旧約聖書全体を通して最も大切なのは神を愛すること、それから隣人を愛することだと言っています。つきまして、我々の人生の目標は神を愛し人を愛するためと考えてもいいと思います。タラントンが多い少ないは実は問題ではありません。それを神様を愛してるからこそ使いたいっていう思いがもっと大切です。神様を愛しているからこそ結果的に自分も認識ないものを含めて全てが出てくると思います。引き出されると思います。ですので我々の心に神を本当に愛するものがあれば、皆さんはそれをどんどん使うようになって、結果としてもっと多くのことができるようになると思います。次の例の話なんですが、何か特別なこと、すごいことを我々は、タラントの話の延長線上でですね、考えているかもしれませんが、ここに出てくる話を読むと、そんなに特別なこと、大したことをやってないようにも見えます。一緒に読みましょう。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えて来るとき、その栄光の座につく。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の前からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていたときに食べさせ、喉が渇いていたときに飲ませ、旅をしていたときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見舞いし、牢にいたときに訪ねてくれたからだ。ここに出てくるものはさほどタラントン、才能とはさほど関係がないようにも見えます。それからやった人たちは大したことやってないっていうように認識しているようです。なぜかと言いますと、こういう反応を示しています。すると正しい人たちは王に答える。主よ、いつ私は飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げましたでしょうか、あげたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見て、これお宿を貸しですか、裸におられるのを見てお着せしたのでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものにの一人にしたことは私にしてくれたものである。アメン。我々の才能、タラントン、それは隣人を愛するためであると言えます。心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くしていけば、それは自然とできる結果となるものです。皆さんの良さがぜひ神様を愛しているからこそ引き出されるものになってほしいと思います。まさにこのコリントの12章でですね、タラントの聖霊の賜物の話がここで出てきます。その聖霊の賜物ですら、聖霊の賜物でさえも、ここで何と言っているか、7節ですね。一人一人に 霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。まさに隣人のため、教会のため、この箇所ではですね、教会に限った話をパウロはしてます。まさに与えられた際の教会のために使う、御国のために使う、神の義のために使うということです。昨日、若者ヤングプロっていうタイトルのもの、若者と一緒にデボーショナルをやりました。そこでも話をしましたが、それが賜物なのかタラント、才能なのか、境目は分からん、私は分からないけれども、少なくとも私は持っているものを最大限に使って御国のためにやりたいんだって言った時にですね、何人かはほぼ全員が目を輝かせていました。まさに他人の利益のために、教会のために、そして最も小さい兄弟姉妹のためにやったことが主に対してやったことであるということは、ある意味恐ろしいことでもあり、ある意味誰でも手の届きそうなできることでもあるかなと思います。ヨハネによる福音書の17章9節から10節です。彼らのためにお願いします。イエスの祈りです。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。ここにいる一人一人は神様のものです。ここにいる一人一人はイエスのものです。そしてここにいる一人一人を通じてイエスは栄光をお受けになります。あなたも神様の栄光になっていますし、これからもなれます。あなたもイエスのために生きれば、あなた人生全体がイエスの栄光になることができます。私の生い立ちを皆さん、知っている方が大勢いると、思いましたが、先ほど、礼拝の前にある兄弟と交わったら、そこまで、知ってなかったので、少し、分かち合いたいと思います。私は小さい頃ですね、孤児院で、育ちました。親がどこにいるか今わからないし、一時は警察署に数年前ですね、妻と一緒に、行って相談はしたものの、どこにいるか全然情報がなさすぎて見つけることはできない。唯一の道があるならばテレビに出て、あなたのこと話せばどこかから連絡があるかもしれないという話を聞いたところです。日本に流れてくるまでは施設を出て工場の現場の仕事をして、働きながら非常にきつい仕事、そして本当に非常に少ない給料をいただきながら、18歳で社会に出ました。夢もなく希望もなく、そして何のために生きるべきかわからない、そういう時期がありました。自分に才能足らんと、とんでもないです、ゼロだと、マイナスだと思いました。私にそんなことあるはずがないと思いました。二十歳になって死にたいと思うようになりました。悲しむ家族はいないし、このまま消えていこうと思った時、神様の導きによって、人生はそういうものばかりではないっていうのを、なぜか分かりませんが思うようになりました。死ぬ前に一度だけやりたいことをやろうと思った時、それは勉強、 人生を変えるためには勉強しかないと、なぜか私はそう思うようになりました。1日4時間睡眠を覚悟して、タバコをやめて、お酒をやめて、ギャンブルをやめて、あらゆる快楽をやめると決意したのが二十歳の時でした。猛勉強しました。節制の限りを尽くして勉強しました。たまに雄大君は私にストイックと言っています。おっしゃる通りです。あの時に養われたものです。ストイックに勉強しました。そして日本に来ようとした時にストイックしすぎて結核になりました。血を吐きながら病院に運ばれて、考えながら、このまま病気を治しても勉強を続けられないなら希望がないと思って、未熟な決断だったかもしれませんが、結核のまま半年分の薬をカバンの中に入れて日本に流れてきました。日本に来てすぐ教会の人に出会いました。知ってる方もいると思いますが、台湾の、今台湾にいる姉妹、ウィシャンっていう姉妹が同じクラスにいました。彼女から何度も何度もしつこく誘われまして、はっきり覚えてます、5回誘われました。そして礼拝じゃなくて土曜日の、パーティーに初めて来ました。みんなが愛し合っている姿、愛し合っているという認識はなかったんですけれども、みんなが愛し合うその光景を見て心打たれました。そして喜んで次の日に礼拝に来ました。それが95年の6月の4日の日曜日礼拝、未だに覚えてます。そして聖書を勉強してバプテスマを受けました。ちなみにバプテスマはその6月30日に受けましたので、その1ヶ月ぐらいですね、勉強してバプテスマを受けました。今先日9月にですね、インドネシア特権によりですね、インドネシアバリで開かれた、リーダーズカンファレンスに行ってまいりました。地方教会を代表して行かせていただきました。たくさんのことを学んで、たくさんのことを感じました。そして、世界中の C リージョンのいろんな兄弟姉妹たちが私のことを、知っていました。で話を聞くと、たけしさんがマレーシア行かれた時に、私のその What's Going On っていう3年前にやったそのイベントで、シェアリングしたビデオをみんなに紹介したそうです。そしてマレーシアの兄弟たちがブワーッと来てですね、あなたのこと知ってる知ってる知ってるってみんな指さされながらですね、でその後もですね、ずっとさまざまな交わりの中で、ぜひ教会に来てほしい、ぜひ自分の教会に訪れてほしいっていうたくさんの声を僕は聞きました。そして思い出しました。自分の人生が何のためのものであるか思い出しました。先ほど敏孝さん、自分の寂しさが人を助ける上で使われる賜物の一つになったと言ってます。過去の傷、全ての苦しみ、全人生を通じて神様を愛しているからこそ、それは生かされるものになります。大したタラントはないかもしれません。でも神を愛しているがゆえに、それは生かされます、引き出されます。帰ってきてですね、いろいろ考えました。これから50歳になる、人生そんなに長くない、そして若さはもっと短い、これからの10年かけて私は何しようかって考えさせられました。そして一つ決心しました。大したことはないかもしれないけれど、この人生をもって C リージョンのいろんな地方教会を回りながら人生を分かち合って、彼らに希望を与えて、恵みを思い出させて、彼らを強めて、信仰を分かち合おうって思うようになりました。早速来月、タイの小さい 地方教会に行くことになり、チケット買って、もう思いばかりでは後々でなあなあになる傾向が私にもあります。みんなあると思います。もうチケット買っちゃいました、家計が苦しい、でも全人生をフルに生かしてですね、神様のために使いたい、喜んで使いたいっていう湧きあふれ出る精霊の導きがそこにあったと思います。そのために数年ぶりに英語の勉強、文法の勉強、最近再開しました。チョンブリっていうバンコクから結構離れている教会、7人の兄弟姉妹がいるそうです。私そこに訪問したいと思ってるんですが、生産式やりましょうかって英語のメールで打ったら、向こうのリーダーがですね、いいえ説教してくださいって言われました。英語の説教なんてやったことありません。でもやりたいと思ってます。御国のために全人生をフルに生かすっていうことが、インドネシアで僕が帰ってきてずっと考えているキーワードです。ぜひ今日、若者だけのみならず中年の皆さんもイエスに出会う最後の日まで、ぜひ皆さん自分のできること、喜びを持って、神様を愛して、隣人を愛して、兄弟姉妹を愛して、ぜひそうなってほしいと思います。そのために私は筋トレやっています。健康がないと何もできないから、筋トレもやります、英語の勉強もします、説教準備もします。そしてお金、会社、仕事一生懸命やって、確固たる生活の基盤を維持 しながらも、ぜひそこからいただいた恵み、給料生かして、神様のために、お金だけじゃなくて心、人生を神様のために使いたいと思ってます。私の子供ぜひそうなってほしい、皆さんもぜひそうなってほしい。もちろんさっき純平さんが話しましたが、説教の準備のために3日間朝4時に起きました。最後の日、韓国戦があったんだけど、神様に捧げました。その日は2時半に起きて説教準備しました。神様のためにハードワークできることも喜びです。ぜひ皆さんもですね、皆さんの全人生を通じて、タラントンがいくつか関係ありません。それが聖霊の導きであるならば、皆さんの持っているすべてを生かして、ぜひ御国の前進のために使ってほしいと思います。